スイートポッドキャスティングハンクララジオ始まりました。 MC を務めますのは私本マッチでございます。この番組はハンクラッチのように力を入れすぎず入れなすぎずをモットーにお送りする番組でございます。よろしくお願いいたします。激動の一週間を過ごしたんですけども、いやもう6月になってもう梅雨入りをして、なかなかこう嫌な時期になってきましたわ。はい。で、もうね激動の一週間をもうすぐ説明したくてあれなんですけど、現在、6月10日のちょうど19時、夕方の7時ですね。この土日、サッカーの大会で合宿に行ってまして、帰ってきて、いろいろ、ね、荷物を下ろしたりなんだり、整ったところでこうやって収録をしてるわけなんですけども、はい。まあ、泊まりでサッカーしに行くっていうのはなかなか大変なもんで、はい。で、お話ししたいのはそのことじゃなくって、まあ、合宿の話も、後々ちょっと出てくるんですけど、月曜日、6月4日ですか。6月4日に、先週もお話ししたんですが、前ゲストで来たスーツアクターとは、の会に出てきてくれた金子の紹介でですね、一緒にちょっと、アルバイトをしてきたんですよ。月曜日たまたま僕が、土曜日出勤した分の代休で月曜日会社がお休みだったんですけど、はい。でもそんなお休みの日もバイトを入れちゃう、僕はちょっと頭おかしいんですけど、まあすごい現場ででして、はい。っていうのも舞台の、なんて言うんですか、大道具さんのなんか設置とか、物を搬入するバイトを、朝の8時から、夕方5時まで、はい、やってきました。それがなかなかこうどうして、大変だったんですよ。たまに求人情報とか見ると、なんか、〇〇アーティスト〇〇、例えば今だとどうでしょう、安室奈美恵さんのねラストツアーなんかやってますけど、それの舞台設置のアルバイトとかね、アーティストさんのライブの舞台設置、ライブの運営みたいなのをアルバイトだったり、あとはそうですね、なんて言うんでしょう、それこそ僕が今回行ってきた舞台の、搬入、まあ結構有名な方が出るんですけど、そういうのは SNS で言って名前とかそういうのを特定されることは言っちゃならんみたいなことで、そこは一応伏せておくんですけど、まあ結構新潟に来て、まあ東京とか大阪とか名古屋とか、結構大きなところ、大きな都市にね、こう行くような結構有名人が、出る舞台の、設置のアルバイトに行ってきました。まあ、テレビでドラマに出てるような人たちですよ。ね、あと、ものすごく有名な声優さんね、女性の声優さんの方も、出てたりとか、あと、とあるね、某、なんとかなんとか、48的なグループに、今もいるのかいないのかわかんないですけど、結構有名な初期の、頃のメンバーの方がいたりとかね、はい。こんぐらいなら特定されないかな。で、舞台の、設置をするんですけど、まずその、まあ、その舞台に出演者の方々、そういう芸能人の方ですよね。その人たちはまずいません。はい。で、舞台のそのプロデューサー的な人たちもいません。要は、新潟県のその、舞台になる、なんて言うんでしょう。敷地、会場か。会場の、責任者の方と、その、トラックの、トレーラー乗った、ね、なんて言うんですか、荷物運ぶ人たちとか、そういう人たちがいて、その下請けの、なんかそういうアルバイトの人たちですよ。で、アルバイトの、会社も3件ぐらいあって、その中の、一つだったんですけど、まあね、ヘルメットを渡され、軍手を持ってきてねと言われて、しっかり準備をしていったんですけど、はい。まあ、すごい、 人間の底を見たなという恐ろしい話なんですけど、まあまずその舞台設置の、要はテレビ番組とかでいう、大道具さん、小道具さん、あと音響さん、カメラマンさん、あと照明さんかとか、そういういろいろよくそういうの聞くじゃないですか。でそういう人たちのお願いっていうか、こうね、現場監督の人たちのお願いを聞いて、やっていくんですけど、一言で例えるなら、奴隷です。我々アルバイト君たちは奴隷です。本当にこの現代、この2018年に、奴隷なんていうものが存在しないと思っていたんですが、奴隷というものは存在しています。いや本当にひどい劣悪なもう悪口言います、これから。うん、疲れてるし、劣悪なね環境でしたよ。でそのアルバイト君たちは、まあ僕みたいな30代もいれば、20代の若い子もいて、で40代50代ぐらいのおっちゃんもいてね、なかなか年齢層の幅広い、ただ男の人だけでしたね今回は。なんか男性限定みたいな感じで、結構重いものも運ぶんですけど、まあとにかくその現場の人たちの僕らの扱いがひどい。はい、奴隷くんじゃないや、アルバイトさんこっちおいでっつって言われて行くんですけど、もうなんか使えねえなみたいなことを散々言われてですね、まあ僕はたまたまその紹介してもらって一緒に行った金子に、こういうのはどういう現場なのって話を聞いたときに、まあ簡単に言ったら奴隷だよっつって、言われてたので、あんまりびっくりはしなかったんですけども、まあここまで奴隷かと思ったんですけど、まあそれ聞いてなかったらマジ喧嘩ですよね。喧嘩、マジで人として扱ってもらえてない。はい、もう見てるだけじゃん、お前何にも役立たねえろみたいなことすごい言われたりとか、ああバイト君手出せっつって、見てねえで手出せなんかね、すごい怒号がね飛び交ってるんですけど、本当にまあ、簡単にというか、その音響さんやら照明さんやらの筋肉の代わりですよね。重いもん持つのはアルバイト君、面倒なことするのはアルバイト君、で、音響さんとか照明さんとか、そういう専門的なのにはもう、ま、完全に手出すな、わかんないくせに何やってんだっていう風な、感じですよ。はい、ほんとねすごいんですよ、やばい、人間崩壊しますよ。最初はそのアルバイトに行って、その朝一は一生懸命やって、あこのバイト君一生懸命頑張るなっていう風に思われようとしゃかりきにやってたんですよ。3歩以上は駆け足みたいな感じで、一生懸命やってたんですけど、まあもう僕らのことを透明人間か何かだと思ってて、まあ彼らは僕らのアルバイト君たちのことを避けないんですよね。避けない、本当にぶつかったらどけ、邪魔だ、いやアルバイトを派遣したのみんなじゃんと思ったんですけど、まあまあそんなことも言えず、もう極端な話、作業中に笑顔なんて見せた日にゃっていう感じですよ。だから最初はすごい、こうもうすごい言い方しますけど、もう模範囚みたいなね、もう囚人のようにな扱い、奴隷のような扱いなんですよやっぱり。だから模範囚のようにね、しゃかり気にやってたんですけど、まあ持って1時間半でしたね。はい、本当にもう最初はね、冗談交じりにこう奴隷としてちゃんとやれてますかねみたいな感じで仲間と話してたんですけど、まあそんなこともできず、でお昼ご飯なんかはね、そういう現場のスタッフさんは、まあ時間はきっちりするんですよ。12時になったらピタッと作業をやめて、1時から作業開始しますっていう1時間のお昼休みでお弁当を食べるんですけど、まあその現場のスタッフさんは、お茶がついてお味噌汁がついて色とりどりの弁当なんですけど、僕らアルバイト君、いえ奴隷たちにはですね、もう色味のない弁当が支給されるわけですよ。ただもう作業を始めて数時間経ってる我々のメンタルはもう崩壊してってですね、まあ軽くコントみたいな話ですけど、我々みたいな奴隷に食事を用意していただきありがとうございますみたいな感覚なんですよね。いや本当にひどいっすわ。はい、 まあまあそんな感じで、ただこれなんかこう持ち上げるわけじゃないですけど、やっぱ演者さんたちってこうねセリフを覚えたりとかこうやってると思うんです。大変だと思うんですよ演者さんってね。ここのタイミングでここに立って、このセリフを言ってで歌ったり踊ったりなんかねいろいろやると思うんですけど、すごいなと思ってたんですけど、でもそんな人たちも我々みたいな奴隷がそれで舞台を作って、あの人たちがスポットライトを浴びるスポットライトを設置して、あの人たちが華々しく活躍する、場所を、構築するっていう、やっぱスタッフさんってやっぱすげえんだなってすごいちょっと思いました。はい。ほんとね、我々がいないと演者さんたちは何もできないんだなっていう風な感覚にもなりましたけどね。はい。まあね、こう、すごい、もうほんとすごいしか言えないんですけど、もう二度と行きません。ああいう現場は。うん。ヒーローショーとかはね、変な話、逆に演者側なんで、ちょっとチヤホヤしてもらえるんで、そっちの方がまあ楽しいかなと思うんですけど、まあ大変よ。時給800円ですからね。時給800円よ。そんな奴隷のような扱いをされて。まあ二度と行きません。うん。いや、なかなかね、現代に、ある奴隷制度っていう感じですよね。本当に、透明人間か、本当にあれですよ。なんというか、もう、そもそも平日の昼間に、大の大人が、こぞって2、30人集まってるわけですよ。あ、こいつら暇なんだろうなーって。っていう風な、蔑んだ目で、見下した目でみんな見てくるんですよ。うん。てかもうそういう風にしか感じれない。こっちは。うん、奴隷なんで。はい。だからそんな中でも俺はもう昼間も仕事して、夜バイトして、サッカーで指導者やってて、俺はこんなに頑張ってる人なんですっていうのなんか、そういうバックボーンなんかも関係ないですからね。うん。まあまあそんな感じでね、もしこのハンクララジオを聞いてられるリスナーの方で、経験者の方、これから、そういうイベントのお手伝いしませんかみたいなバイトに、行こうかなって思ってる人は、ご一報いただければ、何かお話できるかなと思うんですけど、ちょっと経験者の方に繋がっていないんですけどね。うん。本当の奴隷のような扱いを受けた人、奴隷の会、結成しましょう。はい。まあまあ、そんな感じで、現代に、ある、奴隷制度を経て、今週の、ハンクララジオスタートしたいと思います。最後までお聞きください。
こんにちは、ゆるりんこパーソナリティのなおです。
しょうこです。この番組は日常に起きたこと、仕事のこと、楽しかったこと、悲しかったことをゆるりんこと話すポッドキャスト番組です。毎週木曜22時配信中。ふわふわゆるりとした番組をお探しのあなたにぴったり。番組はゆるりんこで検索。ぜひ一度聞いてみてくださいね。
さあさあさあ、メールを紹介していきたいと思います。前回ね、メールが、番組にメールが届きますように、みたいなね、こう、偽善たっぷりのタイトルで、ハンクララジオね、始めたんですけど、引っ越しというタイトルで、アマンです。ジモティという掲示板があり、その地方ごとの不要なものが無料または格安で買えたりする情報が見つかります。念のためチェックしてみたらいいかもということで、ありがとうございます。私本町がですね、この実家を飛び出して、アパートを借りようという話の中で、家具家電の、揃えるのもお金かかるんだよねっていう話で、なんか便利ですねこういうのね。ちょっとまだ見てないんですけど、見てみようかなと思いますよ。アマンさん物知りなんだよな、もう本当にすごいんですよね。まあまあそんな感じで、今回ね、今週ね、結構メール来てるんですよ。はい。まあまた後で話しますけど、 続きましてですね、ワンダさんからいただきました。ありがとうございます。いつも番組楽しく聞かせていただいています。たまに本町さんが三条弁のイントネーションでお話しされることがあって、そういう時はなんだか懐かしいですし嬉しいです。早く日本に帰ってお母さんのご飯食べたいなとも思います。もうすぐロシアのワールドカップ開催されますね。うちの職場のメキシコ人もその話題で持ち切りです。何年か前にメキシコ対日本の試合があった時はメキシコの人がすごくギラギラしていて、日本が勝つものなら集団で襲われるんじゃないかと思ったことがあります。ちなみにその時は日本が負けて、襲われることはなく、反対にたくさんの人に、慰めてもらいました。確か20年くらい前にアルゼンチン対日本の試合があった時、日本が勝って、その時たまたまアルゼンチンに住んでいた日本人の友達の家にたくさんのアルゼンチンの人がなだれ込んできたことがあったと聞きました。やばいですねこれね。さて今年はどうなることやら、本町さんの解説楽しみにしています。それでは配信頑張ってくださいね、ワンダということで。ありがとうございます。ワンダさんね、メキシコに、お住まいの、はい、ありがとうございます。そうですね。三条弁のイントネーションがいいんだろ？まあ、なかなかね、ラッケー、地元って、杉だと思うよね。いいと思いますよ。なんか、三条弁喋ろうと思って、なんか、変な感じになってますけど。はい。いやね、日本ね、メキシコに勝てねえんじゃねえかな。メキシコめちゃくちゃ強いっすよ。はい。なのでね、どうしようかなと思いますけども。まあ、解説、ちょっとね、スイス戦も全然見れてないし、もうだって、開幕するもんね。多分このハンクララジオで、ワールドカップを追わないで何を追うんだって話ですけど、多分あんまりワールドカップの話しないんじゃないかなって思ってますけど、どうしようかな。まあ、頑張ればいいんじゃない。まあなんかいろいろ賛否両論ありますけど、まあね、いろいろありますけど、まあ、たった一個のボールが人々の人生を少し刺激を与えてるっていうことは間違いないので、ね、日本代表の選手がドロンコになってね、でっかい外人とぶつかって転んで怪我してね、ポンポンポンポンボール蹴られてね、こう思い通りにうまくいかないのにがむしゃらに走ってることに勇気を、もらえる人もいると思いますし、それこそあのボールを追いかけて日本代表、まして J リーガーとかを目指してね、夢見る人たちにとっちゃものすごくこう目標にして人生を変えてますからね。はい。まあ僕も今年は選ばれませんでしたので、また4年後頑張ろうかなと思ってるんですけど、まあだから、良くも悪くも、結果が良くも悪くも、まず出場してるってことが、素晴らしいと、誇らしいと思いますけどね。はい。ワンダさんありがとうございました。続きましてですね。本町さん合宿お疲れ様です。ラジオが成長していると言われ、喜んでいるアプローチラジオの件です。先日のツイキャス配信に来ていただき本当にありがとうございました。りょうさんとリンクすることが多い本町さんですが、実は僕もリンクするところがありますと。アプローチラジオのケンさんとりょうさんとお二人でやられてる、MC のお二人なんですけど、ケンさんよりりょうさんがね、現役でサッカーやってるんで、僕と結構話合うなっていう話をしてたんですよ。でもなんかケンさんも僕とリンクするようで、はい。それは僕はミスターチルドレンがとても大好きなんですと。どうですか、リンクしました？リンクしたね。いいよケンさん。ミスチル好き、いいね。イノセントワールドやくるみ、彩り、ギフト、いつでも笑みをなど好きな曲が多いですが、特に好きなアルバムホームからアナザーストーリーという曲ですと。渋いね、いいとこつくね。あの切なさが好きなんです。どうでしょうか。僕は他には長渕剛、矢沢永吉、加山雄三など、僕の世代には合わないような人たちの曲も大好きです。これは全然リンクしない。全然リンクしないね。やっちゃったぜ日産でしょ。 音楽の話になってしまいましたが、これからも配信頑張ってください。サッカーの話はりょうさんがしてくれると思います。ということで、ケンでした。毎週配信を楽しみにしております。ということで、ありがとうございます。で、続いてすぐに読みますが、初めてメールを送ります。本町さん、こんばんは。アプローチラジオの MC りょうです。いつもお世話になっておりますと。アプローチラジオの MC お二人からメールをいただきまして。この、お二人からメールいただいたのは、後で、ね、お話ししますが、はい。僕も実家から出てアパートで暮らしていますが、特にこだわりがなかったので、とりあえず日当たり重視で決めました。しかし、この日当たりが今でも恵みの光になっています。部屋干しすると、匂いがどうしてもこもってしまうので、できるだけ外で洗濯物を干すことをお勧めします。いろいろ大変だと思いますが、これからも、ラジオも、サッカーも、お仕事も共に頑張っていきましょう。可愛い弟分より。PS、引っ越ししたての頃は風呂場で干していましたが、よく突っ張り棒が落下していました。てんてんてん。ということで、ありがとうございます。まずは、ケンさんの方から掘り出してみましょうか。ミスチルいいよね。好きな曲って言われるとちょっと選びづらいけど、一番好きなのはなんだろうな。なんだろうな。まあね、イノセントワールド、くるみ、彩り、ギフト、いつでもヘム。彩りは好きですね、特に。カラオケで歌うなら花火かな。あとそうですね、ミスターチルドレンのね。だからなんかこう、ライブ新潟に来ないかなってずっと思ってるんですけど、はい。そうですか。ミスターチルドレン好きですか。これはね、ケンさんポイント高いよ、僕にとっては。ミスターチルドレン好きだけで、ミスターチルドレンの歌しか歌わない、ミスターチルドレンカラオケ大会っていうのを俺一度やってみたくて。もうだってライブの DVD とかも見てる人も多いと思いますし、聞かせて声をつって。おーっつってやりたいんですよね。じゃあね、ぜひ、ケンさんにはね、何号か忘れましたけど、僕のハンクララジオの、愛とは何かっていう回があるんですよ。何号か忘れましたけど、それちょっと聞いてください。ちょっとオープニングから面白いと思うんで。はい。ケンさんの後はりょうさんですね。いや、りょうさんはアパートなんですね。ご実家じゃないんだ。ねえ。いやー、なんか、やっぱ日当たりって重要なんですね。はい。ケンさんもりょうさんも多分10個ぐらい僕の下なんですよね、年が。まだ若いんですよね。あ、でも、そういう面では僕の先輩に当たりますから。はい。いろいろ、アドバイスいただけることで、ちょっと、嬉しいですね。勇気もらえますね。はい。そっか。部屋干しはやっぱりなかなかどうしてなんだな。可愛い弟分よりなんつってね。恥ずかしいけどね。マジでちょっと可愛いもんね。変な意味とかじゃなくて、本当にこう、慕ってくれる弟みたいな感じで嬉しいですよ。かなり。はい。まあ、そんな感じで、ちょっとメールが盛りだくさんで楽しかったです。はい。で、先週お休みしたんですよね、しりとり。ということで、がで始まる田舎をイメージするものしりとり、をやっていきたいと思います。しりとりアマンさんからいただきました、ガバイばあちゃんがいる佐賀。またがですね。はい。ガバイばあちゃんがいる佐賀ね、いいですよ。はい、続きまして、来ましたね。赤犬丼さん。はい。本町さんお疲れ様です。赤犬丼です。しりとり送ります。丸一。その一ですね。外国語のような言葉。どういうこと？方言ってことかな？確か宮崎の田舎の方言がフランス語に聞こえるという地方 PR ムービーが、前話題になりました。本当にフランス語にしか聞こえないです。もうメルシー、メルシー言ってんのかな？で、 その2、ガバイババアということでね、また、ガバイ旋風がここで巻き起こっておりますけどもね、ガバイばあちゃんをしりとりで負けないように変換しようと10秒ほど考えてこうなりました。以上、少ないですが収録頑張ってください。赤犬丼でした。ということで。はい。で、先週お休みしたら、赤犬丼さんね、追加してきましたよ。うん。本前さんお疲れ様です。赤犬丼です。これ2通目ですね。先週のメール収録に間に合いませんでしたか？これが時差の壁か？せっかくのロスタイムなので追加しておきます。よくもこのロスタイムを作ったよね、赤犬丼さんね。で、なんだ、その2、なんかその2から始まってるけど、ガバイおばあ様。佐賀のガバイばあちゃんをババア呼ばわりしてしまい、またもや佐賀県民を敵に回しかねないと思い、10秒ほど考え直しました。高尚なハンクララジオに、ふさわしい形でガバイババアをお上品に進化しておきましたということで、あとはガガ手のひらのサイズ。出先でハンクララジオを聞いている方、家に帰ったら玄関のドアにそんなガが張り付いている姿を想像してください。帰りたくなくなりますよね。飯テロならぬ虫テロ。以上、お粗末様でした。ということで。赤色さんね、エッジが効いてるよね。イエローカードもらってるのにもかかわらず、攻めるよね。ただやっぱこの、ガは難しかったね。ガバイばあちゃんがね、ダブったしね。ということでですね、今週は、そうですね、ガバイばあちゃんの方だかな、どうしようかな。ガバイおばあ様にしときましょうか。もうイエローカードをもらってることもありまして、イエローカードなんて本当はないんだけど、イエローカードっていうものがありまして、本当ならアマンさんの方が、上品で素晴らしいんですけど、ちょっとラジオ的にまたガかよってなるとちょっとあれなんで、すいませんがアマンさん、本当はアマンさんの方が100点満点なんですけど、98点のガバイおばあ様に、させていただきます。ご了承ください。次回はマですね。マミムメも MA ですね。ま、まで田舎をイメージするものしりとり、どしどしお待ちしております。メールを送ってくださった皆様、ありがとうございました。
壊れたラジオのつまみを回すと、たまたま波長があったのか、何かが聞こえる夜がある。ドッキンマッシュ提供赤羽のラジオ。番組は赤羽のラジオで検索。心の周波数を合わせてお聞きください。
スイートポットマッチングということで SPM ですね。スイートの S、ポットマッチングの P と M を取って SPM ってっていう感じに読んでみたけど、いかがでしょう。まあ、今週のね、このハンクララジオ116号では、やっぱりこの番組を、ご紹介しなきゃいけないかなと思うんですけども、まあ、過去に何度も、紹介してるんですけども、アプローチラジオ。これはですね、岐阜県の高校の同級生の、今22、3歳の、MC、ケンさん、MC、りょうさんの、お二人で喋ってる番組でございます。先ほどメールで、お二人からメールをいただきまして、本当にありがとうございました。なんていうか、この前ですね、ツイキャスでアプローチラジオのアカウントであったので、まあ、飛び込んでみたらですね、まあ、閲覧者は僕だけだったんですけど、まあ、途中から、アマンさんが来てくれたのかな？アマンさんとね、二人でね、おしゃべりしてたんですけど、まあ、それがなんか、ツイキャス同時収録してたっぽくて、まあまあ、楽しくやってるんですけども、まあ、どういう番組かっていうと、雑談系になりますか？雑談系の番組なんですけど、うん。なんて言うんでしょう。まずね、二人のラジオに対するこの意欲というかね、勢いがやっぱりありますね。これ、今、同級生二人でやってて楽しいんだろうなっていうふうに思いますね。お二人の同級生からメールが来たりとか、 もしてるみたいですし、ものすごくこう勢いのある、僕の弟分たちという勝手に呼ばせていただきますが、はい。で、結構ね、このケンさんがこうバランスを取るような、MC をされまして、で、りょうさんが結構いろいろこう話をの展開をするっていう感じなんですけど、もっとね、りょうさんぶっ飛んだこと言っていいと思いますよ、僕は。うん。ダメ出しっていう風に捉えられたらちょっと嫌なんですけど、もっとね、好き勝手やっていいと思います。うん、ケンさんがだいぶバランス取れると思うんで、要はボランチですね、ボランチ。うん、ブスケツです、ブスケツ。うん、ケンさんはブスケツ。うん。いや、りょうさんはね、もうスアレスぐらい、ね、人の耳噛みちぎるぐらい言っていいと思います。はい。だから、俺はあんまり好きじゃないけど、下ネタを言ってみたりとか、ちょっとね、最近俺も人の悪口結構言うけど、悪口言ってみたりとか、うん。それをなんとかね、ケンさんがバランス取ってくれるんで、りょうさんもっとね、はちゃめちゃにやっていいと思います。番組ぶっ壊すぐらい。そういうのがね、爆発力を持つと思いますよ。で、ツイキャスの中でもなんかこう、アプローチラジオをもっともっと広めたいっていうことが、少し話であったと思うんで、ここでお話しさせてもらいますけど、そうやってね、ぶっ飛んだこと言うと、クレームが来ます。きっと。クレームが来ます。はい。でも、考えようによっちゃ、クレームが来るってことは聞いてる人がいるってことですからね。メールが来るのももちろんそうですけど、昔テレビで、トンネルズの石橋貴明さんが言ってましたけども、いい気も悪い気も人気っていう風なことを言ってました。だからクレームが来るっていうのも、そもそもそれを利用してる人がいる、楽しみにしてる人がいるとか、そういう風な、例えだと思うんですけど、だから、あっちこっちの番組にね、メールしたりとか、ツイッターとかでね、バンバンバンバンこう、活動していけば、そのうちね、ファンみたいなのがつくと思いますよ。うん。もうそもそも今、だって14、5回でしょ、多分。14、5回なんで、メールが来るのが、ほんと特別だと思うんですよ。まあ僕のこのハンクララジオも、今でこそアマンさんはじめいろんな方からメールをいただけるようになりましたけど、最初なんかね、ほんとね、期待してないですから、逆に。期待してない上に来ますから。うん。今なんかツイッターの DM でも全然メール読めちゃいますし、ましてや、このハンクララジオと違ってメールフォームありますからね、アプローチラジオはね。だから送りやすいと思うんだけどな。あと、ステッカーをあれしてるんでしょ？オリジナルステッカーをね、ノベルティみたいな感じでやってるんでしょ？うん。俺絶対やんないもん、それ。うん。お金かかるし、めんどくさいし。うん、できたら素晴らしいですけど、自分にとってこの、金銭的にマイナスなことは絶対したくないので、はい。まあまあ、だからそれまでの、ハンクララジオですよ。僕がやってるのは。だからもっともっと、広報活動をね、バンバンしてってもいいと思いますよ。はい。だから、いいと思いますけどね。で、ツイキャス、で、同時配信に関しては、僕も何とかやったことはありますけど、僕のやり方は、今僕は iPhone 8 Plus を、常に持ち歩いてるんですけど、その前に使った iPhone、これなんだろう、6かな？を、この収録するためのボイスメモを iPhone、これなんだっけ、6かな？ 6 で撮ってるんですよ。で、メールとか来るのは iPhone 8の方で、8 Plus の方で、メールを読んでるんですよね。で、パソコンを目の前にしてやってるので、パソコンの方で、ツイキャスをして、iPhone6 で、同時にこう録音してるという形をとってます、僕は。ツイキャス収録をするときは。はい。で、ツイキャス収録すると何がいいかって、やっぱりこう、リスナーさんから、こう、直接、その瞬間に、コメントが入るので、 リアクションをすぐできる。ラジオだとね、どうしても、聞いてもらって、次の配信までにメールをいただいてリアクションするっていう形になるので、だいぶタイムラグがあると思うんですけど、そのタイムラグが圧倒的に、もう瞬間瞬間でコメント入りますから、やりやすいんですよね。ですが、そのコメント中心にやっちゃうと、結構とっちらかっちゃったりするんですよね。そのリアルタイムでツイキャス見てる人はものすごく楽しいと思います。ね、そのやりとりがね、配信されるわけですから。ただそのコメントをありきにしてしまうと、なかなか放送が、本編のね、その、ポッドキャストで配信する分は、なかなかこう、ポッドキャストで聞く人はツイキャスの感覚ではないので、ちょっとこう乗り切れないかなっていうのが個人的な僕の意見です。はい。だから、ツイキャス収録一緒にしたっていいけど、コメント拾うのは本当いくつかだけで、普通にツイキャスを広げて、収録を同時にして、いつも通りの収録をした方が僕は楽しいかなと思います。じゃあツイキャス見てる人は何が得なんじゃいって思うんですけど、それは本当生配信されてる、生放送を聞いてるっていうだけでいいのかなって僕は個人的に思いますけどね。うん。なんかコメントでやりとりをってなると、ポッドキャストの温度差とツイキャスのその生で聞いてる人の温度差はだいぶ違うんじゃないかなって個人的には思うので、うまくね、やり方を考えた方がいいのかなと思います。で、ツイキャスで同時収録してる番組は、オルネポっていう番組、桃屋のおっさんさんのオルネポっていう番組。ね、このスイートポットマッチングっていうコーナーはオルネポさんからいただいたようなものなので、はい。他番組を紹介するみたいなね、次戦他戦知りませんのコーナーみたいな、そのコーナーをもらい受けた形を僕は取ってるので、桃屋のおっさんさんが今このハンクララジオ聞いてもらってるかはわからないですけど、あともう一つは朝からごめんねですよね。シュンシスカスさんという方がやってる朝からごめんね。これはツイキャスと同時収録でやってると思うんですよね。すいません、僕はあんまり何度かしか聞いたことないので、継続的にも聞けてませんし、そもそも今僕、ポッドキャスト全然聞けてなくて、申し訳ないんですけど、だから、ツイキャス同時収録を今後も、アプローチラジオの方でするのであれば、そういう、ツイキャスと同時に収録してる番組を聞いてみると、すごく勉強になるかなと思います。はい。桃屋のおっさんさんなんかもう全然コメント読まないですしね。うん。まあ、コメント読むときもあるけど、そんなにがっつり食いつかない。うん。そんな感じが僕は、してますけど、でも僕はその方が、ちゃんと桃屋のおっさんさんが話してることをちゃんと聞きたいなと思ってるので、コメントはポッドキャストで読めないから難しいですよね。うん。まあ、シュンシスカスさんに関しては、かなりコメントを拾いながらやってるんですけど、まあ、シュンシスカスさんのおしゃべりがうますぎて、結構こう想像できて、いいんですけど、だから、ツイキャス同時収録っていうのは、結構技術がいるのかなって僕は思ってます。はい。だから僕はなんか、ツイキャス同時収録したこともあったけど、結構コメント、をね、待っちゃったりとか、いろいろタイミングが合わなかったりで、難しいなって思って、あんまり、ほんと時間あって、何にも喋ることねえから、コメント頼みの放送になってしまって、あんまり僕は、性に合わないかなって思ってます。だから、でもアプローチラジオに関しては、二人でやってるから、いいのかな。むしろ、ツイキャス同時収録でやっても面白いかもしれないですね。はい。まあまあいろんなね、ポッドキャストの形ありますから、いろんなポジションを経験して、サッカーの知識、技術を上げるのと同じように、いろんな、ね、方の番組を聞いて、勉強するのも、知識、技術を上げる、近道なのかなと思います。こんなものすごく先輩ずらして喋ってますけど、まあ僕、まあ、あくまでも僕の個人的な意見なので、まあまあ参考になるかどうかはあれですけど。ただこのアプローチラジオの二人に関しては、僕は二人の掛け合いのこの勢い、二人の関係性とか、学生時代の話、漫画や、映画、 アニメ、いろいろサッカーの話とかね、するんで、僕はものすごくこの同級生二人のやりとりを微笑ましく聞いております。はい。もしね、このハンクララジオを聞いてられる方いたら、アプローチラジオで検索してもらえたら、僕も嬉しいですし、もちろん多分、ケンさん、リョウさんは、とても、面白くなっていくのかなと思います。だから僕が常々言ってるのは、リスナーの方と、一緒に育ててもらいたいという感じで、ラジオやってますから、皆さんあっての、リスナーさんあっての、放送なので、お手柔らかにアプロジラジオの方、聞いてみてはいかがかなと思います。はい。ふぅ。こんなもんでいいかな。ケンさん、リョウさん、こんなもんでいい？ということで、アプロジラジオ、よろしくお願いいたします。スイートポットマッチング終了です。ハンクララジオでは皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。メールアドレスはハンクラ .h2u@gmail.com です。スペルは hankura.h2u@ です。 h2u の2は数字の2です。本マッチ FC！ このコーナーは私、本マッチがサッカーについてのお話をするコーナーでございます。オープニングから言いました通り合宿にですね、行った時にですね、サッカーの、講習会が開かれまして、その話でちょっと面白い話を聞いたので、お話できたらなと思います。で、その講習会の講師の方がですね、S 級ライセンスと呼ばれる、日本で何人いるのかな ?400 人ぐらいって言ったかなぐらいの S 級ライセンスを持ってる人ですね。S 級ライセンスっていうのは、それこそ、西野明が日本代表監督だったり、岡田武史日本代表監督だったり、そういう人たちですよ。そういう人が新潟にいてですね、その人の講演っていうか、そういう話を聞いてきたので、その時のものすごい面白い話を聞いたので。で、それこそ旬なので、ワールドカップの、メンバーが発表されてもう1週間以上経ちますけども、サプライズ選出みたいなのが、風物詩みたいになりますよね。南じゃない、ブラジル大会だと、川崎フロンターレの大久保嘉人選手が選ばれたりとか、あと、南アフリカ大会だとどうだろう、うん、香川真司選手が落っこっちゃったりとか、あとは、ドイツ大会に、あれですね、当時、ジェフ千葉の、今、ロアッソ熊本かな？ロアッソ熊本の、牧選手。ね、ジーコの記者会見が有名ですよね。柳沢、たまら、マーキ。うおーってサプライズ選出されるみたいな。今回の、ロシアワールドカップにはそのサプライズ選出はあんまありませんでしたね。うん。それこそ、誰だっけ、久保優也選手とか、出口洋介選手とかが落っこっちゃったっていうサプライズはありましたけど。で、その S 級ライセンスの方はですね、S 級を取った第一期、要は初期の、方なんですよ。今62歳って言ってたんですけど、ものすごいハツラツとした、いい方でですね、直接お話をさせていただいて。で、要は岡田監督と同期なわけですよ。岡田監督の話を、少し聞いたので、岡田監督の話を今回は、したいなと思うんですよ。で、岡田監督っていうのは、言わずと知れた、日韓？違うわ。日本代表が、1998年、初めて、ワールドカップに出場した時の、監督ですね。で、2002年はトルシエ、2006年はジーコ。 で、2010年、南アフリカ大会に、ベスト16に入った時の監督は岡田武史監督でしたね。横浜 F マリノスだったり、J リーグでも、活躍されて、はい。で、早稲田大学を卒業してね、ものすごく賢い人だと、その講師の方は言っておられました。で、僕、岡田監督が、やっぱ岡田監督すごいなって思ったのが、1年か2年くらい前に、クラブワールドカップって言って、昔のトヨタカップ、前身はトヨタカップですよね。こう、日本とかでクラブ、ワールドカップって言って、レアルマドリードとかが来るじゃないですか。この間、チャンピオンズリーグ決勝で、3対1でリバプールを下して、今年も、クラブワールドカップには、ヨーロッパ代表は、スペインのレアルマドリードになりましたけども、その、レアルマドリードが、アントラーズと試合したのが記憶に新しいと思うんですけど、その時の解説が岡田武史監督だったんですよ。その時にですね、ものすごく感銘を受けた解説があってですね、どうだったかな、試合の流れは忘れちゃったんですけど、確か、レアルが1点取ったんですよ、最初に。で、2点、ん、違うわ。アントラーズが同点に追いついて、勝ち越しをしたんですよね。アントラーズからすると 0-1 の状況を 2-1 にひっくり返したんですよ。2対1まで。で、その時の、活躍で柴崎岳選手がね、2ゴールを決めてたような、気がするんですけど、その時に、もう圧倒的に力の差はレアルマドリードの方が上だと。で、もちろん、その後ね、レアルマドリードが、またさらにひっくり返して、レアルマドリードがアントラーズを下したんですけど、1点取って、ああ、やっぱり日本という島国の鹿島アントラーズというチームは、ジーコが作り上げたんだかなんだか知らんが、大したことねえなっていう風な、精神状態だと思うんですよね。レアルは。まあ、楽勝で勝てるわという状況だと思ったんですよ。で、1-0 でリードして、ああ、余裕余裕って思った中、1点ポーンって同点にされ、その後にまたポーンって決められ、状況は逆転。精神状態も崩壊してるんですよね。でも、実力をちゃんと発揮すれば、アントラーズをやっつけれるんですけど、まあ、レアルのプレーが乱れる、乱れる、乱れるなんですよ。もう全然思い通りにプレーができない。ね。ちっちゃい日本という島国の、プロクラブに、チャンピオンズリーグを3連覇、ね、できちゃうようなチームが、手も足も出なくなっちゃう時間帯があったんですよね。その時に、岡田武史監督がですね、やっぱり、いくらレアルだろうが、人間なんだと。で、一回緩んじまった気持ちみたいな精神状態っていうのを試合中に引き戻すっていうのはこんな難しいことはないんだよっていうようなことを言ってたんですよね。これすごく僕は感銘を受けまして、本当にそれなんですよ。ジャイアントキリングってっていう言葉があるんですけど、大物食いとか、弱き者が強き者を砕くっていうような感じなんですけど、まさに、アントラーズがレアルマドリードに一瞬牙を剥いた瞬間ですよね。で、どんなに弱くったって、同じ人間がやってるスポーツなんですよ。まあ、どのスポーツもそうなんですけど、でももうそもそもの骨格がね、ヨーロッパの選手、ブラジルの選手だったり、南米の選手だったりとは、身体能力の差もありますし、もう、筋肉の作り方、骨の作りが全然違いますから、アジアとはね、かなりの差が、まだあるんですけど、で、そんな中でも、こう、アントラーズが逆転したその瞬間は、レアルの選手がね、全然プレーできないんですよね。全然この、プレーが元通りに戻らない。やっぱそういう、なんて言うんですか？すごい偏見を言わせてもらうと、サッカーの素人の人って、そういう下馬評みたいなのを鵜呑みにしちゃうと思うんですよ。はい。だからレアルとアントラーズがやったら、もう絶対レアル勝つよね。アントラーズには頑張ってほしいけど、レアルが絶対勝つよねってなると思うんですよ。でも、 やっぱりこうサッカーっていうスポーツは、常に0対0からスタートしますから、まあ、そんな中でね、少しでも逆転なんか、ね、リードなんかされようもんなら、まともな精神状態にはいられないわけですよ。すぐに点を返してっていう状況になった時に、いくら王様のレアルマドリードでも思い通りにいかない、これがサッカーなんだっていうような意味を込めて、一回緩んじまったもんを、引き戻すっていうのは難しいんだよっていうような解説をしてた、岡田武史監督なんですよね。いや、すごいな、やっぱ岡田監督の解説いいなって思った瞬間でしたね。で、話を戻しますと、その僕が合宿中に、参加した講習会の中のその、講師の S 級ライセンスをお持ちの、方が話してるのが岡田監督の、フランスワールドカップ、有名な、ことがありますよね。もうサッカー詳しい方はピンと来てるとは思うんですけども、フランスまで行って、代表を外れる3人、市川、北沢、カズ、三浦カズ。この3人が、フランスワールドカップの本大会には出場しないわけですよ。ましてや、キングカズは今の僕と同じ年ぐらいの30歳ぐらい。もう、プレーとしては、ね、日本の一級品だったわけですけども、メンバーには選ばれなかった。ね、これはかなりのサプライズですよ。ただ、三浦和義選手はね、魂だけは置いてきたみたいなね、有名なセリフがありますけど、あれは、チームの輪を乱していたっていう説もありますし、そうやって、ね、王様みたいにね、俺がワールドカップに連れてったんだみたいな、こともありましたよね。なんかそういう、チームの王様で天狗になってたっていうのが、天狗になってたエピソードとしては、ジョホールバルの歓喜と呼ばれる、97年、第3代表決定戦。有名なのが、岡野正幸選手がスライディングでシュート決めて、スタッフがグラウンドの中に走り込んでいくっていうのが、思い出されると思うんですけど、あの試合で、フリーキックを蹴るのは中田英寿選手と、七海博選手。だったんですけど、ゴール前、決定的なチャンス、七海選手と中田選手が打ち合わせしてる中、王様のキングカズが、勝手にボール蹴っちゃうんですよ。はい、ポーンつって、思いっきり外すんですけど。でも、何も言えない。みんな。キングカズだから。ね。でも、まあ、中田はね、おい、どうなってんだっつって、言ってたんですけど。で、まあ、途中でキングカズも交代しまして、その、交代した時も、俺っていうような感じで自分の顔を指さしてね、俺が交代するのっていう感じで、キングカズは交代するんですけど、そういうのもあって、あれだったんですけど、実は、その裏側には、岡田監督の緻密なデータがあったっていう話を聞いたんですよ、その講師の方に。っていうのも、まだ、栄養管理だったり、ねえ、こう、フィジカル的な筋肉の、作り方、昔は体幹みたいな言葉もね、あんまり取り立たされてなかったですから、あれだったんですけど、岡田監督は、選手たちの、食事風景を、すべてチェックして、どれをどの分だけ、食べて、どれをどの分だけ残して、食事の量、睡眠時間、すべて岡田監督はチェックしてたらしいんですよ。で、トレーニングの何時間後にご飯食べたとか、そういういろんな、緻密なデータの元で、北沢選手と、三浦和選手は、一定の鉄分の数値が著しく低かったというデータがあったらしいです。鉄分が少ないとどうなるかっていうと、もうお分かりですよね。貧血を起こすわけですよ。はい。で、プロサッカー選手が、どれだけ走って、どれだけこう筋肉を酷使して、カロリーを消費するか、血をね、巡らせて、赤血球をね、ガンガンこう、体の体内で、回して、呼吸をしてっていう、過酷なスポーツの中で鉄分がものすごく少なかった。つまりどういうことかというと、北沢選手と 三浦和選手は、90分のフルタイム走れるコンディションじゃなかったっていうことです。はい。これ結構公になってないらしいんですよね。なんでかわかんないけど。うん、そういう理由が裏ではあったっていう話を今回そういう S 級の講師の方から、聞きました。ものすごいこう日本代表のテレビとかね、雑誌とかそういうのでは得られない本当の裏側を間近で見た人から聞いた話を、聞いてきて、ものすごくこうためになったというか、みんなに自慢したいこの話を。あの、カズと北沢と市川、まあ、市川は多分コンディションはあれだったんですけど、あの、三浦和義選手があの時、あの瞬間でワールドカップのメンバーから外されたのは、チームの輪を乱してたからじゃなくて、鉄分が著しく、摂取できてなかったっていう裏側があったみたいです。はい。これかなり信憑性高いですよ。だって、直接僕聞きましたからね、S 級ライセンスの人から。岡田武史監督と同期の S 級ライセンスの方から話を聞いたので、これはかなり、信用性高いと思います。はい。こんな話聞いてきたよっていう自慢話でした。本町 FC、試合終了。ご利用の方は DM でもご意見ご感想をお待ちしております。ハンクララジオで検索してみてください。ハッシュタグハンクララジオでのツイートもお待ちしております。ハンクラはひらがな、ラジオはカタカナです。みんなでフォローして盛り上げていきましょう。はい、エンディングでございます。最後までお聞きいただきありがとうございました。この番組はふつおた、田舎をイメージさせるものしりとり、次は、ガバイおばあさまのまですね。まみむめものまで、お待ちしております。それと、スイートポットマッチング、僕の番組こんなんですよ。こんな番組がありますよ。紹介してくださいな。みたいな、ポッドキャストに関してのお話のコーナー、メールをお待ちしていますし、本町 FC、サッカーのコーナーがありますので、サッカーにまつわるお話をメールしていただけたらなと思っております。はい。ものすごく長い放送になってしまったので、エンディングトークも手短に、したいなと思うんですけども、そのアパートを探してるっていうこともあるんですけど、そもそも僕彼女のご実家にしっかりと挨拶をしていないというのもありまして、もう順番がね全然ダメダメなんですけど、時系列で言うと、6月の17日の日曜日にですね、晩ご飯のお呼ばれをしてまして、彼女のうちでちょっとそうやってお話をさせていただく感じになったので、今から手土産を何を持っていったらいいかと、緊張しております。はい。ツイキャスをね、合宿中に、僕酔っ払いながらツイキャスを広げた時にですね、パステルさんというね、金マッシュリスナーならおなじみの、女神パステルさんからですね、最近調子はどうよと、言われましたので、この場を借りてご報告させていただきます。ちょっと彼女のご両親にしっかりと挨拶をしていきます。その話はポッドキャストでするかしないかはわかんないですけど、しっかりとね、誠意を持って、お話ししていきたいなと思っております。もうそもそもこのポッドキャストでこんなことを言ってるのに誠意があるかないかなんかもうあれですけどね。まあ、とりあえずそれをクリアしてからしっかりと、次のステップに進もうかなと思っております。思ってもますとかって噛んじゃいましたけど。まあそんな感じですので、ことは順調に今のところは進んでるかなと僕個人的には思っています。ね。まあどうなるかわかりませんが。はい。もし何かあったら、Twitter か、このハンクララジオでご相談、ご報告したいなと思っておりますけども。はい。ということで、だいぶ今週は長くなってしまって、非常に、申し訳ないんですけども。はい。 それではですね、今週も、チャンソエさん、エイムのギタリストのチャンソエさんが、作っていただいたエンディング BGM の、中で、お別れの挨拶をしたいなと思っております。はい。聞こえますかね？いい音ですね。はい。ということで、今週はこの辺でお開きにしたいと思います。また会いましょう。さよなら。バイバイ。